それではこれより基調講演に入ります。最初に、市川功様のご紹介をフルセガバナーエレクトより、させていただきます。ガバナーエレクトよろしくお願いいたします。
市川功様のご紹介をいたします。ご略歴は皆様方のお手元にある小冊子に記載されていますので、記載されていないことを2つだけご紹介させていただきます。一つは、市川さんは当直ファストガバナーの原忠様と同期のガバナーでございます。2つ目は、市川様は1950年、慶応義塾大学経済学部を卒業され、翌年株式会社三菱銀行に入行され、その後ニューヨーク支店長、専務取締役、代表取締役をお務めになり、1989年老行を退任されました。その間ですね、三菱銀行バレー部ではインターバンク戦で大変ご活躍され、主将、コーチ、監督を務められ、そして全日本大学バレーボール連盟会長をお務めになりました。市川さんは素晴らしいスポーツマンであられたということをご紹介させていただきました。以上、甚だ簡単ですが市川さんのご紹介とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
お待たせいたしました。それではこれより国際ロータリー第2750地区ファストガバナー市川功様に、激動する世界を前にロータリーはいかにあるべきかと題し、基調講演をお願いをいたします。それでは皆様、拍手でお迎えくださいませ。
皆さん、こんにちは。今ご紹介をいただきました市川でございますが、ご紹介していただいた方、並びにこの冊子を作っていただいた方にまずお礼を申し上げます。ロータリーには4つのテストというのがありますが、いつも私はその1つに反した行動をしています。それは年齢であります。私の年齢をそのまま言うと、必ずいろんなつまんない質問が返ってきて面倒くさくてしょうがないんで、年齢をいつも詐称しております。皆さんも見たところ大変お元気そうですから、いずれは年齢を詐称した方がいい時期になるでしょう。その時のために一つご注意申し上げておきます。料亭に行って畳の人に、おい、何年生まれですか、おいくつですかと聞かれた時は、遠減らしちゃダメです。必ず12減らしてください。必ずおかみは何年って聞きますけど、その時にちょっとでも歌える、ちょっとうろたえると、おかみっていうのはどこ行っても潜水ですね。あ、嘘だってすぐ気がつかれます。前もってご注意申し上げておきます。あなた方もこの医学の発展その他を考えますと、100歳時代とよく言われますが、そういう時代がもう目標の間だと思います。それまで皆さんは大いに元気にロータリー活動も自分のお仕事もしていただきたいと思っております。今日私がこれからお話をすることは、会員の増強でございますけれども、会員の増強というのはその次にあります財団の問題その他と密接に関係しています。会員が少なくて、そして大きなことができるでしょうか。すべては会員が増強しなければできないことであります。ということを考えますと、ロータリーが毎年お題目のように考えている会員の増強、しかしそれがなかなか思うようにいかない、でまた会員の増強ということを繰り返していて、果たしていいんでしょうか。この10年、皆さんは 世界の変わり方にびっくりなされたでしょう。しかしびっくりはしてるけれども、それびっくりしただけでどういう手を打たなきゃならないかということについて深くお考えになっているかどうかと思います。私は正直に申しますと昭和3年の生まれでございまして、昭和20年の時には終戦の時には大学の1年生でありました。あの3年から20年に至る17年間の間に日本が起こしたいろんな悪いことがいっぱいあります。ずいぶん苦しいこともございましたが、そういうこと自体が今同じように起こっています。非常に怖いと思います。で、怖いことを残念ながら一番知らない民族が我が日本民族ではないかと思います。なぜならば、当然のことといえば当然ですが、日本の人たちは島国に住んでいます。島国というのは情報が通りにくいからショックが柔らかく伝わってきてしまう。私はその昭和15年大学に入る5年前、中学生に入った頃の日本のスローガンは島国根性を捨てようということでした。日本人はどうもいけないと、島国根性を捨てなきゃいけないということを散々言われたんです。で、戦争が終わったら誰もそんなこと言わなくなっちゃいましたけども、その頃大陸に、中国大陸からいろんなところへですね、日本民族が移民していきました。で、移民していったところで起こる多くのフリクションがありました。そのフリクションを見て、そのフリクションの中からじゃあ一体どういうふうに生きたらいいのか、要するに日本人は島国でね、大変気持ちのいいところでずっと生活してきただけだから知らないんだよと、世界の動きを。だから島国根性を捨てようということを、強く言う時代が長く続きました。しかし戦争によって、が終わったことによってすぐその問題は消え去ってしまいました。歴史は繰り返すという言葉があります。なぜでしょう。科学という分野では繰り返すことはありません。エジソンが電気を発明したらば、その後に電気を発明しても発明とは言いません。しかし人文科学の面においては同じ間違いをいつもやるんです。何度も何度もやるんです。それはなぜでしょう。人間というのは人文科学に関する限りスタートは生まれた時です。生まれてからだんだんものを知って、だんだん大人になって、そして完成していく。次に生まれた次世代の子どもも同じです。ということは前の世代のやった過ちと同じような過ちを次世代もやっても何の不思議もない。なぜならば科学とは違って積み上げではないから。人は生まれた時にスタートするわけですから同じ間違いをしがちなわけです。私の目から見ますと今の、海外情勢その他には昭和の15年を中心とした12、3年から15、6年までも非常にいい国際情勢がうるさい時に起こした問題と全く同じような問題が今起こっております。その点についてはいちいち申し上げる順番でもありませんが、今日取材になりました会員の増強という問題を中心にお話をしましょう。私の父と母は、私が生まれた時から小さい時から友を作れということを非常にうるさく言いました。いい友達ができたかい、喧嘩はしないかい、仲良くやってるかいということ、それで 私の答えがいいと非常に喜んで、それは良かったと言ってくれました。で、うちに連れてらっしゃいと言って、私の家は小学校終わった後、また私の家にみんなが来て大騒ぎするということがよくありました。それは非常に父も母も喜んでくれました。なぜそういうふうにその友を大事にしろと言ったのか、小さい時は分かりませんでしたけれども、もう一つ言われたのは、ある時小学校で同じようなお祝いがございまして、小さなつまらない、つまらないっていけないですから、まあ、お土産をくれたんです。いろんなお店屋さんが提供してくれたんだと思います。で、私が一つ取って出たところで、しばらく経ったところにもう一人の、大人の人がいまして、もう一つやるよ持って帰れって言われたんです。で、もうもらいましたって言ったから、いいやないかって言って二つ持って帰りました。しかし私は何か気になってしょうがない、みんな一つなのになんで自分が二つ。その時に私の素晴らしい仲間の一人が風邪で休んでることに気がつきましたんで、そうだあの子にやろうということで、家へ帰って父がたまたまいたんで、その話をして、それはいいことだねと言って、そしてじゃあ行ってきますって言った時に、父がちょっと待ちなさいと、お前はその2つのうちどっちが好きだいと、こっちです。で、それだお友達にはどれやるの、好きじゃない方を出したらばそれはいけないよと、一番好きなものを人にやる癖をつけなさい、それ大切なことなんだと言われました。今でも覚えてるんですよ。91歳になってもう10歳に満たない子供が父から教えられたことを覚えてる。このことは大変大切なことではないでしょうか。幼児教育が大変大切だというのは私はよくわかりますが、父はこんなことを言いました。中学入ってなかなか友達ができないこともあるかもしれない、しかし一人作んなさい、素晴らしい友達を一人作ればいいんだと。一に何かけてもどんどん倍数が増えると、ゼロに何かけても倍数は増えない。友達のできる人とできない人の運命の差というのはそこで起こるんだよと言われました。私はこのことを覚えておりまして、友というものについていろいろ書かされたり喋らされたり考えたりすることがございますが、一つのいい例で申しますと、この文章は友というものについて書かれた文章の中で私の大好きな文章なので、まず皆さんにお披露目をいたします。友はある意味で日光に比すべきものである。それは日の光と同じく我々の心を温め、我々の心の中にある良きものを育てる。ひまわりは太陽に向かって咲くという。それはひまわりに限らない、すべての花すべての葉は日の光を得て咲き茂る。それと同じように我々の心の中にある良きものは友を得て咲き、そして友を得て茂るのである。これは小泉進藤先生の文章ですけども、この文章を読んだ時に父が言う父のありがたさをしみじみと感じましたが、友を持ち続けるということがどのくらい大切なことか、で、友を持つにはどういうテクニカルないろいろ問題があるかということを考えますと、これまたなかなか難しい問題になりますが、ロータリーというのは究極において友を得る手段です。そしてあなた方が友を得て、あなた方の友があなた方を選ぶのです。で、その双方があなた方のあるかないかで、その双方があるかないかで人生は皆さん非常に大きく変わるんです。変わったことは意識しない人の方が 80%、90% でしょう。ですけれども、友を得た人の幸せと友を得られなかった、素晴らしい友を得られなかった人のマイナスは計り知れません。 友という言葉は日本では極めて曖昧な言葉です。しかし欧米に行きますと意味がちょっと違います。友達というのと友というのは違うんです。英語で言うとフレンドとカンパニー、カメラーデ、ドイツ語で言うとカメラーデになりますけれども、要するに友というのは非常にも何でも話せる素晴らしい密接な関係の人だけを言います。その言葉が今でもアメリカやドイツでは残っておるのはガールフレンドという言葉です。あなたはガールフレンドは何人いますかってなんていう人いないでしょう。ガールフレンドは3人いますかって言ったら馬鹿にされますよね。ガールフレンドという時は恋人なんです。唯一の恋人の時しかフレンドという言葉を使いません。昔18世紀にシラーという有名な詩人がおりました。その手紙の一節を私は先生から習いましたけれども、彼がお友達に対して出した手紙に、本日から私があなたを友と呼ぶこと、友と呼ぶことをお許しください。フレンドという言葉は非常にきつい縛りを持った、しかも大変大切にしなければならない言葉なんです。まだあります。論語では学びて時にこれを習うということの後に、友あり遠方より来たるまた楽しからであると、人間の持つ素晴らしい楽しみの非常に大きな一つは友達が訪ねてきてくれることだというのがあります。人間がこの世に発生してから今日まで、どこの国でも友というものは本人にとって非常にありがたいもの、そしてその逆に友というものはいない人は良い生を受けてから本当にかわいそうな幸せな世の中と言わねばなりません。その前の友という言葉はさっきのシラーの詩、あの手紙から申しましたように、日本ではすぐ友達って言っちゃいますけど、外国では今日から君は俺のフレンドだって言われることがよくある。それは私がイギリスに長くいた時にイギリス人がよく言いました。俺は決めたよ、君は俺のフレンド。それが最近の重い言葉というのも日本人にはよくわからないですけども、大変大事な言葉なんです。中国の言葉の中に友っていうのいっぱいありますね。ご存知でしょう。例えば爆薬の友、噴慶の友、同胞の友というふうに、それぞれ長い一つ一つ話すと長くなるストーリーがあるぐらいに、友という字は外国では非常に大事にされている。なぜでしょう。日本人は友っていうのは割合もっとうっすらと考えちゃうのは、それは先ほど申し上げましたのと同じでありまして、島国だからです。島国の中でも人はそんなにお互いにその悪い関係はないというふうについ思いがちです。大陸の人はどこから経路の変わったのが出てくるかわかんないから、これがいい、これが悪いということを区別する必要が常にあったというふうに言えるかと思います。ロータリーは、このロータリアの中には、この際一つロータリーというものはゲッテに帰ってという人が何十人か私の前に、私の聞いた話の中におりましたが、何をゲッテって言ってるのかよくわからない。これをゲッテに信じちゃってる、こういうふうなことではいけません。ロータリーのゲッテっていうのは本当に厳しい、しかもきちっとしたものでなければならないと思います。1905年にロータリーは発足しました。4人でした。そこまでは知ってるんですね、みんな。4人のうちあっという間に2人辞めちゃうんですね。残ったのは2人、もちろん2人だけじゃありません。その間にも開業しましたから何人か増えていたと思いますね。しかし始めた4人のうちの2人が辞めて残った人たちで、まあ数は少ないけれども始めたその中で、ポール・ハリスは
相棒の人に会長になってくれというんです。そしてその人が会長になってだんだんだんだん人数が増えていくとサロン化してくる。ロータリーというのはクラブのその非常に強い意志で恵まれたのではなくて、まあ遊べばいいと、楽しめばいいと、たまに少し金が余ったら寄付すればいいと、こういうふうな感じになりかけた。その時にこれではいけないと、ロータリーはもっともっと人を増やして、もっともっともう限りなく人を増やして、そしてその人たちと一緒になって世の中のために尽くすふうにならなければいけないんだと、こういうふうにポール・ハリスは考えたんですが、最初に会長にしたその相棒は多少サロン化してるし、そういう声が多いのを、受け入れがちになっている。たった二人、創始者である二人の中に意見が分かれます。でその分かれた意見をついに、決断に至るポール・ハリスの決断というのは、自分が会長になろうということなんです。そしてハリスは会長になって、ようやくロータリーの指揮を執るようになります。皆さんは英国というと、一つのあの英国のあの島、アイルランドのこっち側の島は一つの民族のように思われているかもしれませんが、私は英国に3年半おりました。一番いろいろと勉強したことの一つは、それぞれ人種によってスタイルが違うことです。一番南にいるのは英国人です。イングランド人です。イングリッシュです。でそのすぐ左側の上にいるのがウェールズ人です。ウェイリッシュ、これは言葉も別の言葉を持っています。ケルトの言葉ですね。そしてその真ん中から上の方にスコットランドという民族、スコットランド人、そして一番端の上の方に北アイルランド人がいる。ですから今ブレックジブレックジといって、あの、EU からの脱退の時には、これが非常にこの4つの国が一つになって、長いけれどもそれぞれにアイデンティティを持ってる、別のアイデンティティを持ってる民族だということに非常に多くの問題が絡まってる。日本の人にはなかなかわからないんですけども、そういうもんでございますが、その中で政治的には一つにどこかが強くなっていれば相手をですね屈服させなければできません。で屈服したのは3つの国で、屈服されたのは、あ、屈服したさせたのはイギリスにね、イギリスですから英国に今なっている。しかし、しきたりといい、なんといい、その3つの民族はそれぞれのものを持っています。非常にある意味で頑固です。その代わり非常に意志が強い。もう一つあります。ヨーロッパをご覧になるときに間違えていけないのは、キャソリックというキリスト教がございますね、古い。それと同時にそのキリスト教に革命を起こして反対した、宗教革命を起こして反対したプロテスタントという、この2つが対立してあると見ていいでしょう。あのイギリスはちょっと違うんですけども、そして簡単に申しますと、キャソリックというのは聖母マリアがいて、幼い子供が抱かれていて、その像を拝みながらキリストの聖書を読む。ところがプロテスタントの方は、そんなものは拝んだってしょうがないじゃん、偶像は破壊せよ、我々が頼りにすべきものは聖書一つであるといって聖書だけであります。皆さんが外国に行ってキリスト教の教会に入って、これはキャソリックなのかな、あるいはプロテスタントなのかなと思って中に入ってすぐ分かりますね。真正面に机があって本が一冊置いてあって、後ろに十字架があるのはプロテスタント。 宗教革命を起こしたことですね。そしていろんなマリアの同様なんかが横にあるのがキャソリックになります。不思議なことだけ一つ申し上げましょう。日本も同じなんですよ。仏教はね、仏教は最初のうちは仏様を拝んでたんです。木造の生阿弥陀の一人。ところがご存知のように法華経の人たちはとんでもない。で、南無法蓮で経という像から経になっているの。不思議なことに日本もそしてヨーロッパも同じような宗教の変革を起こしているんです。余談になりましたが、スコットランドの人というのはある意味でイギリスにいろいろ抑えられている。しかしその非常に強い信念を持っている。私はポール・ハリスの本を読んでますと、ああなるほどね、まさにスコットランド人だなということを感じます。で、ポール・ハリスは故郷を捨ててアメリカに行きました。そしてアメリカで勉学に励んで、そして仕事をし始めた頃であります。そして先ほど言ったような状態になった。ですが自分の意に反した仲間の会長の意見についにその業を逃がして自分が会長をやると言って、何年か後に会長になってずっと進めたわけです。で、彼はともかく世の中にはいい人はいっぱいいるはずだと、そういう人に語りかけて会員を増やそう、それがまず第一だという。いや仲間これだけいたらこれ以上増やす必要ないよ、みんなでここで仲良くやればいいよという考えを非常に嫌がって会員を増やしたんです。その時のスコットランド人魂は、あの本をポール・ハリスの本をお読みになった方ならわかると思います。私はイギリスにいていろんなスコットランド人と会ってますから非常によくわかる。そしてポール・ハリスはこれからどういうことをしたんでしょうか。それは数字で皆さんにお話した方がいい。1905年にスタートした4人でスタートしたロータリークラブ、そして日本にこれが入ってきたのは1020年です。15年後ですよ。15年後で東京クラブはロータリークラブとして何番目のクラブだと思いますか。855番目です。すごいでしょう、そのポール・ハリスのその考え方、実行力、馬力、意地、こういう立派な人がいてロータリーができたんですけれども、855番目ですよ。それだけ増やして一人の人間の力でこれだけのことをやってのけた。もちろん共鳴者はいっぱいいましたけれども、そういう素晴らしさをがロータリーの原点であります。そしてまたそれから 2,3 年後です。関東大震災というのが起こるんです。その時にボランティアのソサイアティとして真っ先にですねドネートしてくれた団体がロータリーなんですよ。大変なことでしたねとお見舞い申し上げますと、これを使ってくださいと。また何か必要なことがあったらぜひ遠慮なく言ってくださいというメモが残っています。すごいことでしょう。それもいただいたお金は当時のお金で4万ドルなんです。当時は1ドルが2円でした。そして500円というとそうですね、素晴らしいその都市の近い銀行のに150坪ぐらいの土地と60坪ぐらいの家が建って、せいぜい400円か500円みたいです。それをですね8万円4万ドル送ってきたんです。 しょうか、びっくりしちゃったら、何だと思うかなと、そんなボラロッタリーって何だろうっていうことがあったようですけれども、どうしてそんな素晴らしいんですね、他の慈善団体やなんかではできないような大量の金が、堂々と日本に、我が友よと言って、送られてこられたのは、なぜでしょう。それがポール・ハリスの力でしょう。会員をそれまでにものすごい勢いで増やしてきたがゆえに、そして日本に東京という一つの自分たちのクラブができたために送ってきたんであって、もしクラブであったら、サロンであったらば、その10分の1もないでしょう。素晴らしいパワーを世のためにロータリーが行使できたのは、会員の増強があったからです。それを皆さんは一つ覚えていただきたい。私たちは今どうしてこれから増やそうかということを言っておりますが、私は会員増強委員をやって、アジアの代表でアメリカに行っていろんな議論をしましたけど、本当にね、情けないんですよね。日本は、日本では8割のロータリアンが10年間に一人も新しい人を紹介してないんです。それでいいんでしょうか。よくこういうことを言います。なぜかいする人はね、いや、会員増強状況って言ってるので質が落ちちゃうと思う。質が落ちるんでしょうかね。10年間に一人もですね、新しいロータリーにふさわしい友達を持てなかった人は、質がどうこうって言えるんでしょうか。いやー、君とよくいい友達になれた、ここで一つ君もロータリーに俺が推薦するから入るよっていう人間が10年間に一人もいないというのは、自ら恥じるべきじゃないですかね。そこのところをですね、まずしっかり頭に入れていただきたいと思います。質が落ちるなんてことはない。もう一人の人間は言う、少子高齢化だからな、とんでもないです。私は銀行員ですから、物事が正確ではないといけない、理解が間違ってといけないということで、大変な、長い間鍛錬を受けてきましたが、2、30年前にその少子高齢化だということを堂々と言ってる人がいました。ロータリーに入るのはいくつぐらいでしょう。40と、まあ仮にしましょうか。40年前に少子化でしたか。そんなことも考えられない人間がリーダーになっていちゃいけませんね。それから高齢化というのはプラスじゃないですか。平均年齢が、平均寿命がいくらでも来てるときに、ずっと最後までロータリーに行ってくださるありがたい方がいっぱいいますよね。それは今のロータリーの存立にとってプラスでしょう。それなのに少子高齢化だからなんていう、バカバカしい議論を、現実と離れた議論をするようではいけません。そして今世界ではちょっとその会員の数が増えないでもたもたしておりますが、しかし私はこれから増えると思ってます。で、どこで増えるかというと、やはりアジアとか、それから、アフリカとか中南米とか、そういうかつてその文化の程度において先進国よりはちょっと遅れ気味であったところが今非常に力があります。このことを言うと皆さんはそんな風になってるかってびっくりするかもしれませんが、例えば AI 時代という言葉がようやく日本で流行りだしました。しかし私の慶応の財務顧問をした時の私のパートナーである慶応の塾長は三十数年前に AI をアメリカで勉強した人です。そして彼が自ら選んでいった先生は AI でノーベル化学賞を取った人です。その人の話なんか聞いてると、大体いいのかね、日本はこんなことしてということが、その頃からよく二人で話す時に話題になった。ようやくこの AI って言い出した。何十年も経ってから、 しかし、それでもまだダメです。それでもまだ日本はある程度遅れておりますから、これからどうやって挽回するか、まあ、台湾なんかには相当遅れておりますね。中国にはもちろんですけども、今日の朝のニュースでも言ってましたね。アメリカ、中国がもう大半を占めていると、新しい発明のですね。しかし台湾とかから最近ではタイもいいですね。だからインドネシア、だからインド、それからまだ小さな国やいくつか非常にいい国があります。ことに、ヨーロッパ、からアフリカの北部ですね。レバノンも入ってませんからご安心ください。まあそういう国がこれから、ね、どんどん良くなって、小さい国の方がある意味有利ですね。一つの国としてのネットワークをその早くシステムに作るというのには有利ですから、どんどん進んじゃう可能性もあります。どうしてそんなに遅れちゃうんだろうと、日本は。というのは簡単なことです。一つは島国であって、海外の情報の入り方が陸続きの国よりも弱い。ですから日本から発信するときも弱いけれども、日本が受信する方も弱い。これが一つで。もう一つは、今の日本で何が困っていらっしゃいますかね。あんまり困ってられない、困ってないでしょう。というのは、物が満ち足りて、そしてシステムも他の国よりまあまあといういろんな労務のシステム、その他、保険その他ができてるからなんです。で、そういうものができてると、まあ今日無事でよかった、明日無事でよかったと言って、先を考えなくなる。10年先、20年先、30年先を考えなくなるという傾向が人間の性としてあります。そうなると、知らない間にもっと自分の国を良くしよう、もっと自分の国を何とかしたいという国に知らない間に向かれるんです。というのは、向こうの国は困ってますから、困ってる国は何とかして良くしたいという、そういうふうに動く。今、割合に満足している国は、それで、まあ、これでいいじゃないかというふうに動く。終戦直後、英国病という言葉をお聞きになった人が多いと思います。英国はドイツに比べ、フランスに比べ、日本なんかはもちろんですけども、アメリカ以外の国に比べると、まあまあの生活ができたんです。そして、他の国は復興ですから、日本もドイツもみんな復興ですから、どんどんどんどん、復興について、いろいろ物を作らなきゃいけない、整備しなきゃいけない、工場も作って、考えなきゃならない、出動しなきゃいけないというのを、もともとの設備で、空襲でもやられてませんからね、もともとの設備でできた。そこで起こったのは、英国病です。どうして英国ってこんな悪いんだろうと、どうして英国って良くならないんだろうということを、かなりの程度において、かなりの人々は言い出した。私がロンドンに赴任したのは昭和35年、すなわち戦争が終わって15年後ですが、やはりもう英国病というのはありました。組合がめちゃくちゃに強くてですね、ストライキはもうしょっちゅうやるとか、そうこうしているうちに復興してきたドイツに抜かれ、他の国にも抜かれ出して、英国は大変難しい脱皮をサッチャー政権の時にやらざるを得なくなった。今の日本は確かに困っているものはありません。しかし、経済の中での産業のこれからの在り方としての、あるいは国のこれからの在り方としては、よほど考えなきゃいけない問題がいっぱいあります。なぜかと言いますと、ここのところへ来て、科学の進歩が急速だからです。科学の進歩というのは、発明があって実用化、発明があって実用化の形がですね、いろんな多種類になって起こるんですが、発明はみんなほとんどのものは、もう前に発明されたのが、実用化がですね、急に出てきた。でどこの国も非常に出てきている。ここにおられる皆さんもお金になっていればしれませんが、例えば私が道路へ出て、東京で道路へ出て、 向こうから空車って書いてあるタクシーが来るから手を挙げた。しかしその車は私のところへ止まらないで先の、女の子のところへ行って止まった。それは彼女はこうやったからですね。その方が私が手を挙げたよりも早く、もうそのあれを使えないとですね、非常に不便な世の中がこれから来ます。第二の季節の不便で、それからそれによって非常に大きくいろんなことが変わります。例えば銀行に誰も行く人がいなくなっちゃって、私が銀行の支店長を知った時は200人しか入らないロビーに300人の人がいて、私は一生懸命ですね、外で待ってくださる方のところに行ってお詫びをしながら歩いたものです。今はどこ行ってもですね、ガラス式でしょ。来る必要はないんですよ。どこででもお金は下ろせるし、どこででもお金は入れられるし、送金もできるし、というふうに変わってきている。これから一番変わるものの一つは大学です。大学は先生が喋ったその講義を一生懸命写して記録して、それをその問題が出た時に書けば100点だったんですね。そんな大学は今日本以外にあまりないんですよ。私は時々アメリカに行くんですけれども、1年半前に行きまして、そのやっぱりグループ最初からもうね、グループ討論ですね、先生も生徒もない、どんどん意見を言う、そしてその意見のその集約したところをまとめるというやり方です。それでそのもう一つは服装もめちゃくちゃですね。学生服というのをなんかほとんど着てる人もいないぐらい、どこ歩いてるのかよくわからないので、なぜならば今例えばこの問題を検討しようと思った場合に、その問題についての歴史的な記録というのを調べようかという必要がないんだね。これで出てきちゃうから、みんなそうすれば、そのみんながそれを見た上で自分はどうしたらいいと思うか、どう考えるかということだけの議論が講義の内容になってくる。大きな変化です。で、これが今日本は非常に遅れてますから、これから大きく変えていく必要があるでしょう。まだまだいくらでもありますね。これからはお金というものをどうやって使うか、この間テレビに出てましたね、高校生で2年間1回もお金使ったことないっていう人がいました。これからの世の中はそういう世の中になっていくと思うんです。と同時に、私は今慶応の医学部の学生が6年間の課程の中の最後の6ヶ月メンバルない国に行って診療活動をしてきていいというふうな、あれが規定がございまして、そこでやってきたその報告をちゃんとしたリポートにした場合は9大点をもらえるということです。ただパプアニューギニア行きたいとかブラジルの奥地行きたいとかっていう場合は相当なお金がかかりますね。で、私は医学部ではないんですが、後輩たちが私のところに来て少しそのドネートしてくださいと言ってくる。それは喜んでやってます。そうすると終わった後に、きちっとしたすごい報告書が来ます。ある時それを見ていてびっくりしたんですが、その報告書の中にですね、こんな記事がありました。これはパプアニューギニアの高地に行った時です。日本は進んだ国だと思ってたけれども怖くなるほど遅れてる。これをどうやって挽回するか、これからの日本では非常に大きな問題になるだろうと書いてある。パプアニューギニアのコーチに子供たちがいると、2歳3歳の子供が全部スマホを持ってるそうです。で、そのスマホで字は読めないんですよ。だって2歳3歳だから。だけどスマホは使える。で、山の上で遊んでてご飯だよって言われればそれを見て、あ、そうかって言って思ってくる。字がいらない世界、そういう世界がある。考えてみれば漢字ってあれ絵ですよね。ですからどういうふうにこれから変化するか非常に難しいけれども、世の中は大きく変化すると見なければならない。 あと何分ぐらい？そういうふうにこれから世の中いっぱい変わってまいりますから、それを一つ受け入れながら生きないとロータリーも生きにくい。フロンピダンクという言葉が外国の新聞によく出てきますね。要するに遅れてる国を飛び越さる、飛び越してる、先進国を飛び越してると。考えてみますと、昭和20年に日本が負けてから40年、昭和40年ぐらいまでのたった20年の間に多くの先進国を抜きました。奇跡の発展と言われました。その理由は何かということを今にして考えれば同じことが言えます。すなわち日本は焦土となってしまったから、もう一回工場を作らなければならない。お金はないけど工場をなんとか作って輸出しない限り日本は生きられないということになる。で、そう、どういう工場を作るかというときに、日本は一番新しい技術で作ったんです。だからできてみたらば、他の国のあまりその打撃を受けなかった工場の製品よりも品質はいいし、生産性も安い。できてきたらもうそっちの方が強いと。その力が戦後の日本の原動力になったってことは今よくわかります。ということは、今抜かれかけてる日本が見るとそういうことは非常によくわかるようになりました。もう一度元へ戻りましょう。皆さん、どうか皆さんは、先ほども一つのクラブで一人とかいう話があったけども、一人で一人ずつ新しい友人を紹介していただくようにお願いしたいと思います。一つはネックがあります。昼しか例会をやらない、入会金が非常に高い、こういうものは考えようによってはなんとかできることもあります。新しいクラブを作って、そこはそういうふうにやってやればいい。2750はそれを3年か4年前やりました。だから食事代なんか食べないのに取られたのってとんでもないっていう人がいっぱいいましたんで、それはもう直しました。そしてこれからお誘いする人たち、若い人を入れてくださいっていうのは、若い人を入れるとあなた方だとするんですよ。今みたいにもう年寄りでは分からないことがいくらでもあるんですから。だから新しい時代についていくには、若い人を入れて若い人の意見をどんどん入れるということが大事です。それから女性をもっともっと、積極的に勧誘していただくことをお勧めします。2005年に私は、シカゴに参りました。4月だったかな。そしてこれからガバナーになるということで、いろんな打ち合わせをしたりなんかしましたけれども、その時についてすぐウォールストリートジャーナルを読みましたらば、ロータリーが今度100年を迎えたが、今年のノーベル平和賞はまずロータリーではないかという記事が出てました。大変嬉しく思っていろんな人にその記事を見せたりしましたけども、結果はならなかった。その理由は女性会員が少ないからだということでした。後でいろいろ聞いてみました。ですから、その男女の比率というものをもっと女性の人の多くなるように上げていただくことも、これからの会員にも非常に大事です。会費を考える、開会時間を考える、それからもう一つは、そういう女性の方々にももっといっぱい、これから社会活動をされる方多いんですから、入れるということも大切ではないかと思います。それがまず第一に、ここにおられる皆様にお願いすることです。質が落ちるなんてとんでもないですよ。質が落ちるなんていうことを考えること自体がおかしい。
もっともっとですね、新しい革命的な意見の持てる若い人がどんどん入ってくるということは、これからのロータリーにとっても大変大切なことだと思います。まあ、いろんなことがございますけれども、私個人としてはですね、先ほどからお話に出ている信原さんと大変親しい関係になれたのも、ロータリーの同期のガバナーだったからです。この人を私は知っただけでも、私はロータリーに入った値打ちがあると思っています。ロータリーに感謝しなきゃいけないと思って。ロータリーに入ってなかったら、絶対に私たち二人はこんな仲良くはなれませんでした。あなた方にそういう人がぜひ私と同じようにロータリアンに地域を超えて職業を超えていっぱい出てきてくれることを望んでます。それがなければロータリアンになったある意味で意味もないでしょう。近くの人だけっていうのもいけません。もう一つ申し上げますが、東京ロータリーができたの、東京ロータリーは1ヶ月に1回だったね、例会が。それに対してロータリーの本部からは1ヶ月に1回はダメだよ、もっとも頻繁にやんなさい、頻繁にやんなさいという声が何度も来ました。でその声に押されて1ヶ月に2回になり何なりして通常の1週間に1回になったんです。で1週間に1回が長いか短いかということ感覚なんですね、ということについて一言大切なことを申し上げましょう。私は大学を卒業するときに最後の授業というのは1時間半の中の1時間で終わって、最後の30分は先生が私たちに送る言葉というのをくださいます。一人の先生が、壁は低いうちに破れという言葉をいただきました。これはあなた方必ず経験があると思います。どっか会社を1週間休んだとしますね、病気かなんかで。で翌日出るときに、毎日出てるときと違った感じを持てませんか？必ず違った感じがあるからです。で、それに負けて、また休むと壁はだんだん高くなっちゃうんですよ。私はもう最近はあまりはございませんが、10年ぐらい前までよくいろんな相談を受けた中に、自分の息子が素晴らしく優秀で東大へ入った。ところが夏休みを終わったら学校行かなくなっちゃったと。どうしてだろうという話を聞きます。またある人は、立派な息子は立派な会社に就職できて非常に良かったんだけども、ゴールデンウィークが終わったら来なくなっちゃったと。どうしたんだろうという。これ全部そうなんです。毎日のリズムを崩して休みがちょっと長くなったりすると、人間の心の中に非常に微妙な変化ができる。でその変化をいち早く気づいて破らなければならない。破るということはもう一回出席することなんです。ロータリーが1週間に1回というのを決めたのはこれで決めてるんですよ。非常に大きなそのエレメントなんです。ですから1ヶ月に1回じゃロータリーというのは続かないということをポール・ハリスは知ってたんですね。でどのくらいがいいだろうと、それが1週間に1回だということになった。ですから1週間に1回毎年出てる人はいいんだけども、 2,3 回サボった人がいるとその人は出なくなっちゃうことが非常に多い。そこでここで皆さんにお願いがあります。2回ぐらい、1回2回ですね、例会を休んだ人には2,3 人がですね、会員増強委員会の人たちが電話をして、どうしたんだと、ちっとも来ないじゃないかと、出てこいよ待ってるからっていうことを一つ電話をするだけでその人は出てこない。電話がなければ出てこられない。人間のその非常にセンシティブな感情というのは微妙なものなんです。それをぜひやっていただきたい。私はこれを火の用心と言っています。会員増強委員会の時によくいろんなところでお話をするときに、火の用心っていう役をですね、何人かが引き受けて、 A さんがそういうふうになったらば B さんだけが言うんじゃダメだと、 B も C も 3人ぐらいが、おいどうして来ないんだよって電話するだけで出てこられる。その電話がなければ出てこない。
そして壁はどんどん高くなるということです。こういうことのないようにせっかく入れた人は何かのようで2回ぐらい欠席しちゃったそうすると3回目出にくいからっていうんで今度は勝手に理由をつけて出なくなる。こういうことに対する対抗策というのを持っていただきたい。会社ならばあんまり休んでたら結局もらえませんね。学校ならばあんまり休んでたら成績がいい成績が取れない。ロータリーが休んだからって何にもないじゃないかと言ってロータリーは非常にそういう人が多いんです。10人入れたのに9人大会だということではロータリーは栄えません。それについて一つのいいお手本を申し上げますと日本橋ロータリーというのが東京にございますがここはですね入った瞬間にですねいろんな同好会がですね麻雀同好会とかゴルフ同好会入れちゃうんですね。ですから1週間に1回プラスアルファの付き合いを必ずしてるということで私は隣の銀座東京銀座ロータリーなんですけど入る人間は同じなんだけど大会する人間がですね相手の方が3分の1か知らない間に日本橋に銀座を抜かれてしまいました。ですから入った方を1週間に1回どころかなるべく誰かがですねテイクケアして、早く仲間に入れる。6ヶ月ぐらいかかるでしょうけどその間はみんな丁寧にですね出てこいよ出てこいよっていうような心がけをしていただかないと定着しません。なんかザルでその水をすくってるようにうーんと入れたと思ったらみんな下から出てっちゃったということで、これについての技術が日本のロータリーは他の国のロータリーよりも低いと思います。その辺につきましてもどうかよろしくご配慮をいただきたいと思います。もう一つ最後に申し上げますが私たちは今、大変に年を取り出しています。そんなことを言う私が一番年取ってるかもしれませんけれどもその中でもどうかこれからは長く生きてそして世のためになるようなことを一人じゃなかなかできないかもしれないけどロータリーを通じてやっていくというような意義ある世界に一つ生きていただきたいと思います。私の話はこの辺で終わりますがサミュエル・ウルマンの詩をご存知の方はいますでしょうかね。青春とはという詩の中にシワが白髪になってもシワが多くなっても人は青春を続けることができると。目的を持っているならば希望を持っているならば人は青春を続けられるけれどもそれを失ったら30にして年寄りになる。こういう言葉がございます。これは私の大好きな詩でありますがこれから皆さんも超高齢化の時代に入る。で皆さん自身も高齢化してる。その段階で友達がいないというのが一番ダメですよ。友達があらゆる面であらゆる層で多いという人は長生きができるんじゃないかと私は思います。しかも自分より若い人を多くするということはその 人として素晴らしい人生を生きようとする人間の今後の心構えでなければならないと思います。皆さんが素晴らしいロータリー生活を私以上に立派なロータリアンになったよかったという気持ちをですねお持ちに生涯になれるように私は心から期待しております。ご清聴ありがとうございました。
市川様大変熱のこもった素晴らしい講演ありがとうございました。どうぞ講師席にお戻りいただきましてお待ちいただきますようにお願いいたします。ありがとうございました。